Are you gravy?
1987年1月23日、デイビッド・ボリンが仕事を終えて帰宅すると、妊娠3ヶ月になる妻が寝室で腹を裂かれて死んでいた。この題は、人の心を見抜く技術。やってみましょう。 彼は悲鳴を上げて隣の家に駆け込み、隣人が警察に通報した。あまりの動揺に警察が到着しても、ボリンは何も話すことができなかったという。妻であるテリー・ボリンは外へゴミを出しに行こうとしたところを襲われたようだった。玄関から寝室まで揉み合った跡も残っている。銃で4回ほど頭を撃たれただけでなく、胸からへそまでナイフで切り裂かれ、その傷口からは腸の一部がはみ出していた。性的暴行の形跡はない。被害者の口には動物の排泄物が詰め込まれており、さらに犯人が被害者の血液をヨーグルトの空き容器に入れ、それを飲んだ形跡もあった。この事件に対して FBI 行動科学科は次のような犯人像を作成した。白人男性、年齢は25から27歳、栄養不良で痩せた外見。被害者の近所で一人暮らしをしており、家の中は乱雑で散らかっている可能性が高い。精神病の基準歴や麻薬使用の経験があることが考えられる。職はなく高校か大学を中退している。人付き合いをあまりせず一人で行動することが多い。そしてこの犯人像に沿って捜索を開始したところ、実際にこの通りの犯人が捕まったのである。ある限られた事実から犯人を割り出す。事実というデータの中から絞り出された推論。この手続きこそ心理学的プロファイリングと呼ばれるものである。経験あるプロファイラーになると、素人目には全くわからないような推論が次々となされる。まるで魔法を使っているかのように。 FBI 心理分析官シリーズでおなじみの元プロファイラーロバート・K・レスラーは、1997年に起きた榊原生徒事件に対して報道された範囲の情報だけから、ただ一人犯人は未成年者であるという形でのプロファイリングを行っていた。この事件は捜索願いの出されていた小学生男児の頭部が通っていた小学校の校門前に置かれていたという悲惨なものである。当時日本のマスコミや警察は、犯人が社会全体の反響を見て楽しんでいる愉快犯だという推理をしていたものの、未成年者という予想はしていなかった。しかしレスラーはワイドショーなどの限られた報道から犯人の推定年齢を割り出していた。プロファイリングは現場の状況や犯行の手口という事実から犯人像の推論を行うものである。これを真似て本省では、相手の身振り振る舞い表情といった限られた行動の事実から相手の感情状態や本音を推論する科学理論を紹介する。 FBI が行っているような犯罪捜査のためのプロファイリングとは少々異なるが、相手の心を見抜くための技法として捉えていただければと思う。実際プロファイリングとは、プロフィール、英語の読み方ではプロファイル、日本人ではプロフィールといえば分かりやすいを作成することであって、こういうことをする人はこういう性格、こういう心理状態にあると相手のプロフィールを使っていくことなのである。実際の心理戦では目の前にいる人間を相手にすることになる。となると、相手の表情、ちょっとした音でかい、声の抑揚など全てが有用な情報源となる。これを利用しない手はない。戦争でもビジネスでも最も重要なのは新鮮で豊富な情報なのである。例えばちょっとした仕草からこの人は不安を感じているということが見抜けたのなら、そんなに硬くならなくても大丈夫ですよとか、もっとリラックスしてくださいという優しい言葉をかけてあげられるようになる。また相手の動揺を見抜ければ、相手にとってそこが弱点であり、そこをついていくのが勝利への近道であることがわかる。相手の心理戦こそが、相手の心理状態が手に取るようにわかるというのは、それだけで心理的に優越することになる。そのためいろいろな戦略を先手で攻めていけるばかりか、絶えず相手に一歩先に出ることができるのである。ちょっとした行動、つまらぬ行動、取るに足らぬ行動こそ真実は隠されている。ただ多くの人にとってはそれらの行動は簡単に見過ごされてしまい、一方訓練を積んだ者の目には貴重な情報としてありありと映るものなのだ。訓練を積めば積むほど真実はむき出しにされてくる。時にはこの人はわざと本音を語っているのかと思われるほど生々しく真実は行動に現れるのである。 かつて人の心を見抜くのは芸術にも似た才能が必要だと思われていた。いや、今でも人の心なんて分かりませんよね、思いやりって感性ですよね、などと嘆く人がいる。しかし人の心を見抜くのは感性でも何でもない。感性も確かに必要だが、むしろきちんとしたルールと理論が先にあるのだ。人の心を見抜こうとするのなら感性だからという思い込みを捨てることだ。まず理論なのだ。それを踏まえた上で実践に臨むのとそうでないとのでは雲泥の差がある。まず理論を踏まえてから経験や感性に応じて自分なりに理論を修正していけばいいのである。このことをまずはシャーロック・ホームズの例から分かりやすく見ていく。人の心を見抜く、これは結局小さな尾行から何らかの推理を行うという作業のことを指している。ところで推理と聞いて真っ先に思い出すのが名探偵と呼ばれたシャーロック・ホームズである。彼は数少ない手がかりから驚くような推理を働かせる名人だった。実際彼はどうしてそんなことまでと読者に舌を任せる推理を数多く行っている。アメリカの哲学者サマウィルは著書科学入門の中でホームズをモデルに次のような例を挙げている。ここに首を絞められて殺された被害者の死体が転がっている。付近にはパイプの水差しが少々、犯人のものと思われる足跡を踏む。さてここで我々に残された証拠は死体、パイプの水差し、犯人の足跡の3つだ。あなたはこの3つの事実からどれくらい推理が働くだろうか。現場の警察官には全く見当がつかない。助手ワトソンも同じだ。ところがホームズだけが違う。にんまりと笑ったホームズは得意の推理を展開していく。そこにはある種の選ばれた人間にしか見ることのできない事実があったかのようだ。ホームズ、この犯罪は中国から帰ったばかりの足の不自由なイギリス水夫がやったものに違いないよ。なんとたった3つの手がかりからこのような推理が出るものだろうか。あまりにも突飛な推理のためちょとんとしているワトソン博士と現場の警察官を尻目にホームズは説明を始める。ホームズ、この足跡を見たまえ、君には少し大きな足跡だなというぐらいにしか見えないかな。でもワトソン君、訓練を積んだ目にはね、この足跡がいろいろなことを物語っているんだよ。ほらご覧、左の足跡が右のに比べて特別な傾きを持っている。これは左足でビッコを引いている人間の足跡だよ。足跡の形から足の不自由なという推理が出てきているのだ。こう説明されるとなるほどと、エシンが言う。ホームズは突飛な推理をしたのでも何でもない、ごくごく自然な推理をしているに過ぎないのだ。では他の推理はどこから出てきたのか、ホームズに尋ねてみよう。ホームズ、それからまだ十分に燃えていないこの少量の灰はね、普通のパイプの水差しではないよ。この匂いやパイプの形を僕の集めたパイプと比べてみや、中国のある港でイギリス人水夫に売られている安物の変質アヘンから来たものだってことが君にもわかるだろう。またこの水差しがかなり新しいし、こんなけしからんものをここでは長く保存しておけないから、犯人は最近イギリスに戻ってきた人間だと言いたくなるよね。なるほど、言われてみればまさにその通りである。しかしホームズは犯人は水夫であるとさえ予言したのだ。では最初の予言の中にあった水夫という職業はどこから推理されたのか、ホームズの言葉は続く。ホームズ、ああそれからワトソン君、犯人が熟練の水夫だってことは犠牲者の首に巻きつけられた紐の結び方を見ればはっきりするよ。新米の水夫にはできない芸当さ。この結び方は商船の乗組員以外にほとんど使われていないよ。お見事、このような推理が頭の中で瞬時に行われたためにホームズは先に述べたような結論を導いたのである。これが推理、説明されれば何ということはない。理にかなった、推論を少しずつ進めていっただけなのである。ただ途中の経過を説明されなければ我々のような凡人には結論が突飛に見えるだけである。プロファイリングもこれに近い。説明をされるとなんだと納得できるものばかりである。ただしいくら理屈にかなっているとは言ってもやはり推論は推論であって、常に完璧であるというわけではないことは覚えておいていただきたい。天気予報 天気予報と幾分似ており、大まかな予想は立てられるのだが完全ではないのである。そうした慎重さがあればこそ、さらに心理戦に強くなることは言うまでもない。お、やっべ、俺ミスった。特進でした。てかね、お酒飲んでるのと元々アホなのでですね、ミスっちゃってますね。ごめんなさいね。特進、よくわかったね。聞いてるね。419。寝ようと思ったところに来たこれとか416。で1時までやると思うけどなんて俺言ったっけ。俺言ってないけど、いいよいいよって書いてあるけど、いや俺寝るからね、1時には寝たいね。で418、おやっさんコントだ。 親父じゃないしね。で次、相手の本音を見抜く。嫌いな上司と顔を合わせなければならない時でも露骨に嫌な顔は見せないのと同じように、人間というのは意外にうまく感情を隠せるものである。特に顔の表情はかなりよくコントロールできるので、表情から感情を見抜こうとすると騙される確率が高くなる。ではどうすればよりよく感情を見抜けるか。答えは表情以外の行動を見ればよいということになる。実際ある種の行動はある種の感情に結びついていることが分かっているし、さらにその行動は本人も気づかずに自動的に行われるものである。したがって隠しようのない頭ではコントロールできない行動から感情を読み取ればいいわけだ。ここでは主要な感情を行動から見抜いてみよう。1、頭を後方へ反らす動作は侮辱、軽蔑、嫌悪を表す。あなたの目の前にいる相手がどうも胸を張るような姿勢を見せ頭を引いているのなら、それはあなたを嫌っているか軽蔑しているかを示している。理由はわからないが、ともかく相手はあなた、もしくは今あなたが言っていることが不快なのである。その場合には話題を速やかに変更するか、トイレに立つなどして一時的に休憩を挟むというのも手だ。逆に頭を前方へのめり込むように出す動作は興味、好意を表している。興味がある時のことを何かにのめり込むというが、まさにその通りに上半身が動くのである。この場合にはそれまでの話題を続けるが良いし、セールスであればより細かい説明に踏み込んでいくと良いだろう。はいはい、10分の1かどうか分かんないけど小さくした。で次、2、人差し指であなたに指を指したり拳を握っているのは威嚇を表す。君はねと言いながら人差し指をあなたに向けるのは威嚇を表している。この場合の人差し指は棍棒や短刀の役割を象徴的に果たしており、あなたを脅迫したいのである。また拳をしっかり握り、それでテーブルを殴りつけようとするような動作が見られる時も威嚇を表している。でこれらはすべて行動による恐怖説得であると言ってよいだろう。心理的に優越したいためにこのような威嚇動作を見せるのである。逆に言えばそれだけあなたに不愉快さを感じているのだが、言葉でなく威嚇動作によってそれを伝えようとしているだけである。もしあなた自身この動作をしているのに気づいたら、人差し指を下ろすか拳を開くかした方が良い。実はこの威嚇動作は相手に強いプレッシャーを与えるだけでなく、不安や恐怖を与えるので落ち着かなくさせるのである。戦略上の使用なら良いのであるが、そうでないのならいたずらに相手を気詰まりにさせるのでやめた方が良いのである。たまに拳を握るのが癖になってしまっている人がいるが、そうした癖は意識的に強制しておいた方が良い。3、手で頭を叩いていたり体を斜めに構えるのは考え中を表す。手で頭をコンコンと叩いていたり、前方の斜め上を見上げるように体を傾けている人がいる。これは何かの考え中であることを示している。体を斜めにするのはあたかもちょっと失礼、私は今から考え事をするのでちょっと黙っていてくれないかと言っているようでもある。相手が斜めを向いているのに話を続けていると大抵ごめん聞いてなかった、もう一回言ってくれると言われるのがオチだ。したがって相手が話をしているときに相手の体が徐々に斜めになってきたのが観察されたなら、しばらく会話を中断して見守ってあげるのが良い。 営業経験を積んだ人は相手が体と顔を横に向けている時には考えてくれているという証拠であることを見抜くことができ、相手の思考を邪魔しないように黙るのが普通である。しかし新人の営業マンは相手が突然黙ってしまったことに不安を感じ、余計な話をして思考を中断させようとする。もちろん詐欺を行う場合には余計な考えをさせないために、相手が思考中であればさらに余計な話をしてストップをかけるということも行われる。4. 並んで座る場合、間に遮蔽物を置くのは拒否、気詰まりを表す。相手と向き合って座る場合、その間についたてや遮蔽物を置くのは心理的に相手を遠ざけるためのものである。図書館や喫茶店では本やカバンなどを横に置き、わざと相手を近寄らせないという戦略が取られる。これはすでに述べたパーソナルスペースを守るためである。一種の自律的な縄張りを本やカバンを置くことで作り上げてしまうわけだ。どうも人間は相手が近寄りすぎると嫌悪感を抱くようである。アメリカの心理学者ミドルミストたちは男子トイレで面白い実験をしてみた。つまり一方の端を使用禁止にしてしまい、強制的に他人と隣り合わせで小便をする状況を作り上げたのである。そして特殊な潜望鏡を用いて、トイレ利用者がジッパーを開け始めてから小便が出始めるまでの時間をストップウォッチで計測してみた。いいのかそれ。すると相手が隣にいるとなかなか排尿できず緊張していることが分かったのです。遮蔽物を置くのは無意識に気詰まりを感じていることの表れである。だからもしあなたが親しいと信じている同僚が何気ない会話の時に無意識に遮蔽物を置くようであれば、それはあなたが感じているほど相手は親しみを感じていないと推理される。ちなみに最近のファストフード店では座席を対面式にし、しかもその間のついたてを低くするところが増えてきた。というのも対面式にしてさらに遮蔽物をなくしてしまうと、お客がお互いに気詰まりを感じ席を立ってしまうからだ。つまりお客の回転率を良くするための戦略として、わざとあんなについたての低い対面式の座席にしているのである。あなたはご存知だっただろうか。なるほど。次、嘘のサイン。警察のドラマなどによく出てくる嘘発見器は本当に嘘を見抜けるのだろうか。実はできない。嘘発見器が発見するのは感情の高ぶりだけであって、それが嘘と断定することは今のところ不可能なのである。そのため現在の日本では裁判をするときに嘘発見器の証拠だけでは有罪にできないことになっている。では嘘は見抜けないのだろうか。そんなことはない。心理学者たちが繰り返し実験を行い、嘘の発見についてもかなりのところまで分かっているのである。1、嘘をついている人は手を隠そうとする。嘘をついている人は手の動きから自分の心を読まれるのではないかと恐れ、ポケットに手をしまったり後ろに組んだりする。しかし指先は落ち着きなく動いているか、逆に硬すぎるぐらいに緊張していることが多い。2、嘘をついている人は 手で口や鼻の周辺を何気なく触る仕草が増える。これは嘘を隠そうとして自分の口を押さえてしまっているわけである。無意識のうちに本心を伝えることを恐れているので、それを隠そうとする行動である。3、嘘をついている人は何度も姿勢を変え足を組み替える。これは早く逃げ出したいという無意識の欲求を抑えようとする仕草である。また嘘とはちょっと離れるが、嫌な上司とお酒を飲んでいる時に頻繁に足を組み替えるのはもう帰りたいという欲求を示している。4、嘘をついている人は目だけ笑っており不自然さを与える。嘘をついている人は本心は怯えている。嘘がバレませんようにと願っている。したがって不安な表情を隠すためにわざと笑顔を作ろうとするのである。ところが本物の笑顔というものは口元から頬にかけて顔全体の筋肉が緩むのに対し、嘘の笑顔の場合には目だけが笑っているのである。そのため口と目が釣り合っておらず不自然さを与える。次、5、女性が嘘をつくときは相手を凝視し男性は視線をそらそうとする。 私の嘘はバレなかったのだろうか。この不安は女性の方が男性より強く感じるようである。そのため女性は相手の表情を見て嘘がバレたのかどうかを確認しようとする。その点男性は嘘をついたことに罪悪感を感じるので相手の顔を直視できなくなるという違いがある。目は口ほどに物を言う。アメリカの心理学者ヘスはある日明るい部屋で読書をしている妻の瞳が大きく開かれていることに気がついた。これだけなら別段驚くことではない。しかしヘスは心理学者でありちょっと待てよと考えたのである。古い心理学の教科書では明るい部屋で瞳孔は収縮するはずになっていた。しかし明るい部屋で読書している妻の瞳孔は広がっている。これは矛盾していないか。ヘスはそこでいろいろな実験を試み、明るさに関係なく興味があるものを見ると人間の瞳は大きくなるということを発見するのに成功した。女性であれば赤ちゃんの写真を見せると瞳孔が通常より 25% も大きくなり、男性であれば女性のヌード写真を見せると瞳孔が 20% も大きくなったのだ。つまり瞳の開き具合は興味関心を推理するのに役立つのである。ただし瞳孔の大きさというのはパッと見てなかなかすぐに分かるものではないので、アイコンタクト、視線の交錯の時間も参考にするとよい。通常我々が会話をしているときは相手と 2,3 秒視線を合わせる、 1,2 秒外す、合わせるというサイクルでアイコンタクトを行っている。だが相手に好意を持っていたり今話していることに関心が強かったりするとアイコンタクトの時間は長くなる。例えばルービンという心理学者は熱愛中のカップルほどアイコンタクトの時間が長くなることを実験から明らかにしている。つまり相手からのアイコンタクトの時間が長いほどあなたもしくはあなたが話していることに興味があるわけだ。逆にあなた自身がアイコンタクトの時間をいつもより少し長めにして相手への好意や関心をアピールすることもできる。ただし長すぎると慣れ慣れしいとか睨まれているという印象を与えてしまうこともあるか。でまた性格的に内向的な人と外向的な人を比べると外向的な人の方が全般的にアイコンタクトを長めに行うということも覚えておくといいだろう。で次ちょっと待ってジータ、420が曲の音量10分の1にしてくださいと。で、10分の1かどうか知らないけど下げた。で、421、何かの行動を抑えてると出ちゃう行動ってあるよねと。あんだね、無意識のうちにやっちゃうんだね。で、422、可愛いおにゃの子が来るまで座ってますと。え？それはどれからわかんない、わかんない、あんまり自分落ちてないからね頭は、とりあえずなんかあの読んでるだけですからね、で、423、この前マック行った時前々から切ろうと思ってた鼻毛切り忘れてずっと鼻触るふりしてて隠してたと。挙動不審、怪しいわっていうか、どんだけ鼻マック行った時って、まあ、大丈夫じゃねえの。そんな逆に鼻に集中、そうやって隠そうとすることが鼻に集中させるから視線を余計ダメになっちゃう、うん、で424、女のヌード写真見せても瞳孔が開かない男はね、あーですよ、あーっていうね、もうそれはまずいわ、それはまずいわ。はい、で次、色と心の関係。色彩心理学者たちは色と心が密接に結びついていることを証明している。例えば着ているスーツの色使いは心理状態に微妙な変化をもたらす。タイガー・ウズがツアーの最終日には赤色のシャツを着ることは有名な話。もちろん赤色のシャツを着ることで自分の闘志に火をつけようとする戦略のためである。 ビジネスマンの間では赤ネクタイはパワータイと呼ばれている。あなたがもし交渉相手を見て赤色のネクタイをしていたら、向こうは必死だということを見抜かなければならない。あるいはこちらに心理的な圧力をかけようとしているのではないかと身構える必要もある。イエンシュは赤、オレンジ、黄色などの暖色系を好む人と、青、白などの寒色系を好む人の2タイプに分け、前者は積極的に社会に適応していこうとする客観的外交型、後者はどちらかというと自分の世界に閉じこもりがちな主観的内向型であるとしている。ビレンによると、赤を好む人は感情の起伏が激しいタイプ、青を好む人は内向的なタイプ、茶色を好む人はおっとりとして几帳面なタイプ、黒を好む人は二面的な性格の強いタイプである。まずは自分のワードローブを見て、どんな色が多いかによって自分の性格が分かってくるはずだし、相手の着ている服によって相手の性格を推理することもできるだろう。また逆に色をうまく利用することも大事だ。力強く相手を圧倒したいというのであれば、赤のような色が有効であろうし、落ち着いたゆったりとした話し合いにしたいというのであれば、黒や茶といった色の服を着ていくと効果的である。色は感覚的に人の心を揺さぶる。そのためその効果はほとんど相手に気づかれない。ここに色の怖さがある。ダメじゃん。ジータレスミ425、おっさんの声聞くと瞳孔が閉まりますと。寝ちゃうんじゃん、それ。ダメだ、そりゃ。そりゃやべえわ。そりゃまずいな。全然興味ねえってことじゃん。なら聞かなくていいよっていうね。まあ、まあ、んなことはないですけど、ありがたいですけどね。マジかよ。で、426が閉まりますと。ね、字が違うんですけどね。てか同じ方は424と。で、427、ワンちゃん黒が好きだって言ってたと。黒が好きなのは二面的な性格の強いタイプであると書いてあるよ、これだと。うん。落ち着いたゆったりとした話し合いをしたいというのであれば、黒や茶といった色の服を着ていくと効果的であると。まあ、なんとなく、まあ、言われると、あ、まあはいはいっていう感じはしますね。で、次、同化動作で見抜く。同化動作とは、自分でも気づかないうちに他人から移されてしまう動作のことである。例えば相手が頬杖をつくと、それにつられてもう一方も頬杖をついてしまったり、一人が足を組むと、それに同調するかのようにもう一人も足を組んだりするのが同化動作である。姿勢反響とも、ミラーリングとも呼ばれる。さて、この同化動作であるが、一般的なことを言うと、集団内で地位が高い者ほどよく真似されるのである。つまり地位が上の者が先に行動を始めるのである。これは猿でも人間でも同じらしい。例えば社長室に呼ばれた専務の行動をじっくりと観察してみよう。すると社長がタバコに火をつけると、専務もつられてタバコを吸い始め、社長がコーヒーカップを持ち上げると、専務もコーヒーに手をつけるのに気づくはずだ。決して専務の方が率先して行動を取るわけではないということに気づくはずである。飛び込みセールスをしている場合、運よく自宅の中にまで上げてもらえることがある。この場合にはまず説得するターゲットとなる人物を決定し、奥さんが財布の紐を握っているようであるなら、奥さんに話を向けて説得するのが一般的である。よってこの同化動作の源となっている人物が分かれば、ターゲットが絞りやすくなるはずだ。しばらく本題に入らずに、家族の同化動作を確認するというのも手である。もし祖父の力が強いのであれば、祖父が正座した足を崩すと、その息子も足を崩すという順列が見られるであろう。教材のセールスをしている友人にこの話をしたところ、子供の行動を両親が同化動作している場合があり、子供が影の実力者であることも少なくないという。そんな時はあえて子供を口説き落とし、お父さんこの教材を買ってもいいでしょと言わせる方向に持っていくのが効果的なのである。また相手と心が打ち解けてきた時、相手に好意を持っている時、話が盛り上がってきた時などにも、この同化動作は多く見られるようになる。 喫茶店や居酒屋などで観察してみると良い。仲の良さそうな人たちほど鏡で映したように同じような動作を気づかずにしているものである。だから相手があなたと同じような動作をしてきたり、気づかないうちに同じようなポーズになっていたということであれば、相手はあなたに対して心を許している、好意を持っているということが言えるであろう。逆にあなたから同化動作を仕掛けて相手に関心や好意を伝えるというテクニックもある。で、レッスン428、まさにツンとデレの二面性。なるほど。429、半年ぶりに聞いた気がする、お久って言ってよいかねと。半年ぶり、半年ぶりはお久だね。半年ぶりってすごいね。へえ、そんな方もいるんだね。全然いつも、全然じゃあその時と違うことしてるでしょ俺。その半年の間に俺はなんだ、お買い手のまとめサイトレス読みとかしてたよ俺。部屋が、女のたまり場になっているとかさ、本当に危ないところを見つけてしまったとか読んでたよ俺。うん。しまいには雑学コラムとかさ、この心理学っていうか、心理戦で負けない本みたいなのも読むようになってる。最近ゲームあんましてないかもしれない。あ、でもロマサガやってたけど。3ね。次。怯えを見抜く。服従を示す行動は、頭が前方にうなだれていたり、伏し目がちであったり、落ち着かなく手を組み直したりする行動である。こうした行動は相手に負けたというディスプレイを示しており、それ以上攻撃しないでほしいという怯えを切々と訴えるのに役立つ。だから相手がそうした仕草を見せているときは、あなたの方が心理的に有利な立場に立っていることがわかるし、また逆に救いの手を差し伸べてあげることが有効であるかもしれないことがわかる。ちなみに服従行動の一般原理を頭に入れておくと、わざと意識的に服従行動を見せることで相手の怒りを避けることができる。一例を挙げよう。一時停止違反で警察に呼び止められると、大抵の人は助手席に座ったまま窓を開け、止まりましたよなどと言い訳をする。しかしこんな言い訳が通用することはあまりない。結局点数と罰金を取られるのがオチだ。そこでたまには言い訳をするよりも意識的に服従行動を取ってみてはどうか。警官としてもあまり強く攻撃することができなくなり、最後には罰金を取られずに済ますことができるかもしれない。本当かよ。服従行動は何よりも相手の攻撃を抑制することができるからである。そのためのテクニックは次の手順で進められる。1、自動車から降りる。自動車はドライバーのパーソナルスペースである。そのため自分の地位を知らぬ間に高めてしまう。そこでパーソナルスペースから出て行き服従を示すのである。2、視線を合わせずうつむき加減になって力の抜けた気落ちした姿勢を取る。これは列位の信号を相手に伝えるための戦略である。怪しいな逆に。で次、3、自分の方が警官より身長があるのなら膝を少し折る。これも列位の信号を相手に伝える。4、言語的な服従表現をする。つまり本当に申し訳ないです、すみませんすみませんと完全に謝罪し、一切を相手に任せるようにする。ドライバーがこれらの方法を全て同時に取ると、警官は敵意をむき出しにし続けることができなくなるのである。もちろんこれは上司から怒られる時も、ヘマをやらかして取引先に謝罪に行く時も、この戦略は利用できる。実際にやられてみるとよくわかるのだが、相手が服従してくるとそれ以上の手出しをしたくなくなるのだ。だから自分から服従のサインを出してしまうことは意外なほど使える戦略なのである。相手がド S だったらどうすんだよこれ。フルボッコにされちゃう。で、ジータレス読み430、シロちゃんは白が好き、セッちゃんは赤が好きらしいです。 大体みんな間食系が好きなんじゃないかと思ったりするんですけど、そういうわけではないのかね。みんな光栄だからさ。ね。今日はですね、その、あの、なんだ、姿勢がどうとかさ、そういうこと言ってるからさ、あえてウェブカメラでさ、何？あえて絵の方のアドレスは載っけてないんですけど、ウェブカメラで出しっぱしてるんですけどね。はい。ね、どれだけ俺がリラックスして読んでるかっていうのが分かると思います。で、431番、じゃあ俺はショッキングピンクが好きですと。ショッキングピンクか。乗ってねえわ。でも、明るい色だ。明るい色。俺ね、あの、サーモンピンク。俺サーモンピンクだな。サーモンピンクかね、何がいいかな。軍艦色がいいな、軍艦色。軍艦色は何なんだろう。ね、わかんないや。で、432、足をビローンとリスナーに向けているおっさんには無理な話と。まあ、リスナーっていうか、ウェブカメラには向けてないですけどね、ビローンと伸ばしてますよね、とりあえず。で、社内会議におけるプロファイリング。人間誰しも敵はいる。競合会社だけではなく、会社内にもあなたの敵対者はいる。そうした敵対者を炙り出し、なおかつあなたの意見、企画を通すためにはどうすればいいか。あなたは私の敵ですかと聞けるものなら聞いてしまいたい。しかし、そんな厚かましい質問はできまい。また、嫌だな、味方ですよ、味方と言われても、にわかには信じがたい。人間は平気で嘘がつけるからである。とすると、微妙な気配からあなたの敵対者を探し出すのが結局最も近道であることがわかる。今日酒飲んでるからおかしいよ俺。社内会議のメンバーは基本的に変わらない。つまり、同じような人物で繰り返し会議が行われるはずである。こんな時に使えるプロファイリングこそ、スティンザーの原則である。スティンザーの第一原則。かつて口論した相手が、かつて口論した相手が同じ会議に出席すると、その相手の正面に座る傾向がある。つまり、あなたの敵対者は無意識のうちに、あなたの正面に座ってしまうのである。したがって、この前自分に反対した人が、またしても目の前に座っているということが何度も繰り返されるようなら、その相手は無意識にあなたのことを嫌っている可能性が高い。とすると、あなたが訴えかけるのは、主に正面の相手が良い。正面の相手こそ最大の難物だからだ。この原則は一度きりの会議でも有効であって、特に正面の相手をねじ伏せることができれば、あなたの意見を通すことができるということも言える。もしあなた自身あまり話が上手ではないのなら、親しい友人にあなたの正面に座ってもらうという戦略も考えられる。そしてわざと賛成してもらえるように桜になってもらうのである。こうすれば自分の意見をスムーズに通すことができる。スティンザーの第二原則。賛成意見ばかりが続くと反対意見が現れる。賛成と続くと人はそれに反対してしまいたくなる。私もと賛同する人が多くなると、賛成する人でも不本意ながら反対したくなってしまうのだ。だからあなたの左側の人が賛成と言い、あなたも賛成と言ったのだが、右側の人が反対と言った場合、それは必ずしもあなたのことを嫌っているわけではない。右側の人は単に賛成意見が続いたから私は別の見方を提供したいと思っているだけなのだ。そのことを知らず、なんだこいつはとムカッとすれば、自分からトラブルの種をまくことになる。本当か？スティンザー本当か？それはどうなのそれは。で次、スティンザーの第三原則。議長役のリーダーが弱いと正面の人との死後が始まる。逆にリーダーが強すぎると隣の人との死後が始まる。この原則は、私たちのリーダーはきちんとしたリーダーシップを取れているのかということを判定するのに役立つである。あるいは自分が議長役の時などは、自分の力量は出席メンバーにどのように思われているのかということを判定するのにも役立つである。会議中一息入れてチラッと周りを見渡してほしい。 もし正面の人との無作法な死後が始まっていれば無造作な死後が始まっていれば議長の権力はそれほど強くないことがわかる。逆に隣の人としか死後が交わせないのであればリーダーをみんなが恐れているのである。神々だな。もう酒飲んでるからなんかおかしいね今日。で ジータレスミ433、おばちゃんは動物柄が好きなのはどういう心理？あと頭紫に染めちゃうのとか。みんなね、サチオになりたいんだ何か目覚めんだ。おっさんからなんだっけ、加齢臭が出るのと同時で、同時っていうか同じで、なんかおばちゃんはなんかそういう風にしたいって出ちゃうんだね。なんかでもなんでするんだろうね本当に。あれなんで紫かっていうのは、当時確か黒く染める、そのなんだろう、いいあれがなかったんだよね、染料っていうのわかんない。だからその時そのきちんと髪が染まるものっていうので、なんつうの、紫色、あれがちょうど、あれぐらいしかなかった。だから昔はあれでやってたらしいけど、今はもう全然黒で問題ないのにもかかわらずなんか残ってんだよね。あれおしゃれなのかな、あれ。サチオ、まあ、サチオじゃないねあれはね。で動物柄が好きなのはね、なんだ動物柄が好きなの、わかんねえ。それはなんでだろうな。自分もアニマルになっていくからですかね。もうわかりません。はい、で次他人はあなたをどう見ているのか。ほとんどの人は自分の魅力が平均よりやや上であると思っているという調査結果がある。つまり人間は基本的にうぬぼれ屋なのだ。ところであなたは自分が他人の目にどう映っていると思うだろうか。やはりうぬぼれた感想を持っているだろうか。しかしあなたがうぬぼれた自己概念を持っていたとしても、他人はそう受け取らないかもしれない。これは大いにあり得ることだ。あなた自身は自分のことを親しみやすい人間だと思っているかもしれないが、周りは怒りっぽいという印象を持っているかもしれない。こうした食い違いはよくある話ではある。実は人間はちょっとした手がかりから勝手に第一印象を作り上げる。第一印象は出会ってから数秒以内に決まるという実験結果が数多くあるほどだ。案外あなた自身、メガネをかけているだけで落ち着いた真面目な人間だと思われて損をしていたり、得をしていたりするかもしれない。メガネかけるとね、で次、実際メガネかけてますけど、で、敵を知り己を知ればではないが、相手が自分をどう見るかという逆プロファイリングとでも言うべきものを知っておくことは重要である。心理戦においても相手はあなたへの印象に応じた戦略を取ってくることは間違いないからだ。1、ベビーフェイスの女性は頭が良く社交性が高く健康と思われやすい。これはカニングハムの実験で明らかにされたことだ。子供っぽい顔の女性は好かれるだけではなく、ポジティブな印象を持たれやすいのである。ベリーという心理学者のグループによると、ベビーフェイスの女性はさらに正直者と思われるという。子供っぽい顔をした女性はそれだけ幸運な目に遭えるのである。純情派だ、純情派、勝手に純情派がつくんだ。なんとなくわからないでもないような感じはする、で2、太った人は怠け者、おしゃべり好きと思われやすい。太った人はなんとなく動くのが億劫そうな印象を与える。そのため怠け者というレッテルを貼られやすいのであろう。またクレッチマーによれば、太った人は躁鬱気質という性格類型に当てはまり、その特徴の一つとして人当たりが良いことが挙げられている。ことからもおしゃべり好きというのは頷けるであろうと。3、痩せた人は神経質と思われやすい。痩せた人はクレッチマの性格類型では分裂気質にあたる。どちらかといえば内向的で自分の世界に閉じ込む傾向が強いという 特徴を持つ。国語の教科書に出てくる芥川龍之介の写真などが分かりやすいと思うが、痩せていて筋肉があまりなくひょろっとした感じの人は神経質という印象を与えるものである。良い言い方をすればナイーブというところであろうが、ともかく神経が細かいという印象である。4、筋肉質の人は自己中心的、エネルギッシュ、社会性に富むと思われやすい。 筋肉質の人は自己中心って、あ、違う、筋肉質の人というのは男性的というイメージを与えるらしい。つまり自分だけを信じている、夢に向かって突っ走るというイメージである。ディビ・アーズという心理学者たちがこの実験をしたのであるが、彼らを驚かせたのは社会性に富むという特徴であった。筋肉質イコール男性的となるのなら、むしろ一匹狼のような特徴がイメージされるのかと思ったら、実は逆だったのである。これは不思議なところだ。骨っぽい強さが周りの人を引きつけ、それが社会性につながるのであろうか。ともかくマッチョな人ほど社会性に富むと思われやすいことは確かだ。5. ヒゲを生やした人は頑固と思われやすい。これはロールとビリニスという心理学者によって明らかにされた結果である。ちなみに胸毛を持つ人は野蛮とのことであった。ヒゲは口ヒゲであろうが顎ヒゲであろうが、あまりいい印象は持たれないのである。印象が重要な営業の人やセールスマンが毎日きちんとヒゲを剃っていくのは正しい習慣であると言える。ただし頑固を強烈にアピールしたいときは話が別だ。例えば上役になるにつれ部下たちに威圧感を与え、俺は屈しないぞという印象を持たせたい場合も出てくるだろう。そんなときはヒゲを蓄えることが心理戦上有効な手段であることは言うまでもない。最後にプロファイリングとは多少離れるが面白い法則があるので紹介しておこう。これを読んだら終わる。ジータレスミ434。そううつは自殺しやすいっていうが、サムさんピザっちゃラメって書いてあるんですけど、あのピザではないです。逆にあのありがたいことに痩せてってる、ありがたいことに痩せてってるよ、痩せるよ。まあ太る環境じゃないね、どう考えても。どんどん痩せてってるよ。大学卒業した時がちょっと太り気味だったからだからいい感じになってきてました。あのね、確実にね、あの体重はあんまり変わってないと思うんですよ。それはね、筋肉の方に変わってるからだと思うので、これから痩せていくんじゃないかなと。あの一番初めってあんまり下がらないんですよね。なんだ、あんまりその筋肉に変わる時だから一気には下がらないはずなんですよね、ちゃんとしたダイエットしてると。確かドカンで下がってる時はあんまり確か良くないんだ。はじめは筋肉に入れ替わってるからあんまり体重は確か下がらなくて、下手すると増えるかもしれない、少し筋肉重いから。でそっから基礎代謝上がってきて自動的に下がっていくみたいな、あんまりね大したことしなくてもっていうことだったと思う。まあいいや。で次、右は左よりも強し。ここに4つのストッキングがあるとしよう。ストッキングは左から右へときちんと並べられている。さてあなたはこの4つの中から一番自分の好きなストッキングを選び出してくれないかと頼まれた。手触りを見るために手に取ってみても良いらしい。なんだそれは。さてあなたがもしこの作業をしたとするとどれを選び出すだろうか。たったこれだけの情報では予測できないと思うだろうか。そんなことはない。筆者ならかなりの確率でどのストッキングが選ばれるのかを言い当てることができる。なぜならこれはニスペットとウィルソンという心理学者がすでに実験的に確かめてくれているからだ。ニスペットたちはこう推測した。普段我々は物を見るときに無意識のうちに左から右へと視線を走らせている。つまり文字を読むように左のものから右のものへと判断を下しているのである。すると一番右に置かれたものは最後の最後に判定されることになる。ところで人間には親近効果という心理メカニズムがある。これは一番新しい情報が最も重要だと思われたり最も好きだと思われるメカニズムである。とすると一番右に置かれたものが他のものに比べて最高だと思われてしまうのではないかと。これを実験的に確かめるためニスベットたちは全く同じ素材でできた同じ色のストッキングをたくさんの人々に提示したのである。もちろんストッキングは素材も色も全て同一だったから人々は思い悩んだ。しかし強いてどれかを選べと実験者に言われると最後には一番右側のそれが一番良かったと答えたのである。 まさにニスベットが予測した通りの結果が得られたのだ。さてこの結果はどのようなことに応用できるだろうか。まず身近な例で言えば会議やパーティー、合コンでの席次が挙げられる。つまり対面式のテーブルの場合には相手側から見て一番右側へ座るのである。そうするとあなたは一番最後に判断されることになり、それだけ親近効果によって好印象を持たれることが予測されるのだ。ある笑い話がある。姉のお見合いに妹も同席した。姉は主役のために当然中央の席に座らされるのだが、直接関係のない妹はわざと気を利かせて一番右側に座った。ところが蓋を開けてみると、お見合いの男性は妹の方に惹かれてしまい、姉でなくぜひ妹さんと結婚させてくださいと頼んだというのである。これには彼女の両親も苦笑したであろう。この話は笑い話ではあるが、単に笑い話として捨て去るわけにはいかない。というのもニスベットたちの研究をもしナコードが知っていたら、これを避けるために妹を同席させなかったか、あるいは姉の方を右側に来るように配慮したのかと思われるからである。またニスベットたちの研究は商品の置き場所にも応用できる。例えば売り場の棚に商品を置かせてもらう場合、一番右に置かせてもらうとそれだけ売り上げを伸ばすことができるのだ。品質的にはたとえ劣っていても、ただ単に右側にあるというだけで売り上げが変わるのである。新聞や雑誌に広告を掲載する場合、一番掲載料を取られるのは右上であることをご存知だろうか。これもやはり右の上が一番好印象を与えることができる位置だからである。広告業者は右側が好かれるということを経験的に知っているのであろう。そのため右上の掲載量を高くしているのである。なるほど。結論として見ると、一列に物を並べて比較させる場合は相手から見て右側に来るように配慮した方が良いということになる。とすると相手は知らぬ間に右側のそれを左側のものより好きになっているはずだ。右は左より得をする。この原則は簡単に使える割に応用範囲も広いから覚えておいて損はないだろう。以上。よし、1時ぐらいになった。で、436番ジータ、あ違う、435番先。画像ページ開いたら広告のニュースに少女を脅し、わいせつ画像136枚って書いてあって笑うんだと。本当かよ。本当か。200枚って書いてあるぞ。俺んとこ。で、436番。ピザも回避したのかと。回避したやろ。来週ってか今週の土曜日、もつ鍋セット来るけどね。こいつまだ頼んでんのかよって。いまだに頼んでるよ、いろいろ。で、437番、生足ウープと。生足か、これ今ジーパンだからな。ジーパンだからね、そこまで上げられない。で、438番、よし5時まで雑談。よしじゃねえしよ。ってか誰も来ねえんだな本当に。これみんな何忙しいの、いろいろ。本当誰も来ないよね、マジで。すごいね。ですね、5時まで雑談ですね。俺寝るぞ、もう1時だもん。1時ね、1時間ぐらい配信させてもらいましたけど、まあ予定通り、忠告通りっていう感じで、で、439番、もっと高カロリーのものを、頼まないと立派なピザムにはなれませんよと。出た、立派なピザムとか言ってんだけどさ、いいです。いいです。立派じゃなくていいです。ピザはいいです。つかね、嫌でもね、痩せる環境に来たね。筋肉つくし、勝手に。嫌でもスタミナがつくよ、あれは。 440番どれが好みですかと。ちょっと待って、まず左から見てくる、左から、左、同じように見える、同じように見えるけど、一番右がなんかついてる、一番右がいいな、一番右、一番右がいいね。どれが好みですかって、これ一番右がいいわ。なんだよそれ、意味わかんねえ。440番、面白い。で441番、これ酒入ってかおかしいんじゃないのこれ、これ普通の人みたい、意味わかんねえで、どう考えても。440番のやつどう考えたってわかんねえ。440番、これなんだこれやって話だろそれ。で441番、雑談30分くらいならよくねと。それローボールテクニックかなんかじゃねえのそれ。違う、なんだっけこれ、何テクニックだ、なんか使われてるな、なんか使われてるぞ、なんか使われてるよ、何使われてんのそれ。で442番、ビリーの教官に選ばれたとかビリーの教官だったらね、ビリーの教官でしょ、どんだけだよ。だってビリーを教えるの、俺のブートキャンプが始まるの、すげえな、それは俺ずブートキャンプが始まるんですか、それはないわ。30分くらいならよくねっていうので本当に乗りそうだからマジでやばい。ほんと仕事があれなんで、いろいろ大変なんだって。で443番、この本は信憑性が高いなと。出た、てかあんまりそこまでね、あのでもね、嘘つく人とか、まあ緊張してる時に何かしてないとっていうので、しかもね、口を隠そうとするっていうのはなんとなくわかりますよ。あとね、さっき読んだやつで、はいはいって思うのは、嘘をついた、まあ、女性はわかんないですけど、男性は視線をね、合わせられないっていうのは、かなり、その、みんながみんなじゃないけど、結構多くの人が、そうなんじゃないかなと思ったんです。女性では、逆に視線を反らさないって言ってたけど、それはどうか知らない。女性じゃないし。あるあるっていう人がいるのかどうか分かりませんけどね。とりあえず自分はね、多分嘘ついたら視線そら、うん、そらすんじゃないかなと思うね。で444、今来たと。これそれは何テクニックが使ってんのそれ、心理の何テクニックそれ。あるよね、だけどあるよね、それはあるわ。今来たテクニックだよね。で、445番、緊張するとティンポをいじり始めます、テーブルで隠れて見えませんがとそれは小学生でいなかったっけそんな子小学生でいなかったっけ、緊張するとうんうんってやってた子とかいた気がするわ思い出した、なんかいたな、おい大丈夫かお前っていうやついたような気がするな、緊張すると。そう、445番さんは何歳か知らないけど、それはちょっと自重した方がいいかもしれないですよちょっと待てよっていう、いじり始めますじゃねえっつので。446番、30分がダメなら今から25分だけでもと。ね。今から25分ってね、もうさっきの30分くらいならっていうのからね、もう3分くらい経ってるからほとんど変わんないんだよね。出た？これドアインザフェイスこれ。いや違う。ドアインザフェイスじゃねえや。フットインザドア。どっちだ？もうわかんないのちょっと。で、447番、今来た、どっちが本当に今来たかって書いてあるんだけど今来たの横に顔文字がついてるやつなんですけど、どっちが本当に今来たかって書いてあるんだけど、何、どっちの方が信憑性があるかってこと。上の方があるわ、右上だもんね、右上が一番いいらしいからね、うん、上の方がね本当に今来たっぽいね、下の方はねなんか適当に言ってる感じがちょっと嘘っぽいね、うん、視線をね右に反らしてるからさ、嘘っぽい。 だからこの顔文字のやつは男だ。で448番、イサムさんの小学生トークはやたらツボに入るんだよな、まだ23なのにと小学生トークなんて俺そんなしたっけ、覚えてない、自分で言ったの覚えてないですよ。やたらツボに入る、まだ23なのにって意味わかんないですよ。俺とあんま変わんねえじゃん、年変わんねえよ俺と年ほとんど。で449番、じゃあ仕方ないから相手のティムティムって言うなよそれタムタムみたいじゃん、あのなんだっけ、サムライスピリッツにタムタムってやついたでしょ確かあれいなかったかな、なんかいたよね、ティムティムじゃねえっつーのいじるしかないなって書いてあるけど、セクハラ来たこれ、相手のティムティムって相手って誰だよ、あっけわかんねえ、仕方ないしか、緊張したら相手のとか言ってるし、面白いな、緊張したら相手のティムティムって書いてあるしね面白いな、ティムティムなんていうやつ初めてですよ、いじるしかないんだ、全然もう全然ないね、カードがね、カードで足でね、だって450番が仕方ないから相手のティムティムを足でいじるしかないなと、意味わかんねえ、変態来たこれ、ほらまた喋ってる、もう寝なきゃ、本当に寝ないとまずいんで、ぜひね、TRJ が、ほとんどやる人がいないんでね、少しね、ジータですけども配信の方をさせてもらいましたけども、本当は今日するつもり全くなかったんですけどね、企画の方を進めようかなと思ったんで、いやーね、さすがにね音質いいファイルを今いただいてるんですけど、実際撮ってもらって、あのね音質いいとね余計にねそのびっくりするね、あーやっぱこの人こんな、いい声してんだなっていうのを再発見するような感じがしますね、じっくり聞くと、通常配信状態のその、まあ、BPS どれぐらい撮ってるか分かんないけど、まあ、24とか32とか48までいっちゃうとはあれだけど、もう32ぐらいまでだとやっぱり音質あんまり良くない、で128とかまで上げたやつをもらったりしてるんですけど、それとかはねすごいね、それとかはね聞いててねへーって、でちゃんとね音割れしないファイルを皆さん作ってきてくれるんですよ、一応音割れしちゃうとこっちどうしようもないんで、音割れしないようにっていう形だけ注文してお願いしますって形で言ってるんですけど、音割れしてないので、まあ、ありがてえわっていうの来てるんですよ、俺がね何もしてないんですよその割に対してそう話振ってるだけでお前何もしてねえじゃんっていうね、あんまりね、まずいんですけどね。で451、俺も明日は午前に授業があるわと、普通じゃねえかってね、午前に普通に授業があるのいいことじゃないの、いいか悪いか知らないけどさ、普通ですよそれ、仕事とかでどうすんの、仕事とかあったらね、はい。で、452番、今から20分だけでもとね、徐々に5分ぐらい経ってくると、そうやってねドアインザフェイスをね、ダブルドアだね、ダブルドアじゃねえ、ダブルフェイス、意味が分かんないけど。で453番で、放送も高音質でやるって言ってますけど、んなことしたら大変ですよ、そんなことしちゃったらですね今の5倍ぐらいの重さになっちゃうわけですよ、だって5倍じゃない、4倍か、そうすると今17メガぐらいになってますけど、録音ファイルに当たるそのファイルね、それがもう4倍ってことですから、もう70メガぐらいになっちゃうわけですよ、たったこれだけの配信で、大変だろっていうね、1時間やっただけで60メガ70メガいっちゃったら落とす人いないよ、もともと落とす人が少ないのにね、せっかく落としてくださってる人がいるっつうのにね、 もうゼロになっちゃいますから、それはね、あと俺の声が 128kbps で乗ったところで大して変わんねえつのがありますから、こんな声のやつがやったところで、うん、だからやっぱりね、いい人がそのやるとちょっとね、でもね64でも結構ねあれですね多分、うん、自分が一回64でやったとき、あ、ちげえなって思いましたからね、で、454、プロデューサーとは偉そうにしてれば良いのですよとあるんですけども、いや、プロデューサーだって、まあ、企画者ではありますけど、その偉そうにしてって、偉そうにして何もしねえんじゃしょうがない、自分が作るんですよ言っとくけど素材いただいてね、あ、やべえマークさんちょっとで、455番さんで企画やったから朗読したつもりになっている、それで本数が過疎、別に猛満体だがと、企画やったから朗読したつもりになっている、それはまずいよ、それはまずい、それはまずいな、まあ絞られますけどね、誰がやったかっていうね、それで本スレが過疎、別に猛満体だがって書いてあるんですけど、猛満体じゃダメでしょう、うん、ね、それはそうか、まあ確かにね、ちょっとまあ短編って言っててもね、結局出てくるのが2人しかいませんから、1人が読むのは結構長めといえば長めな方もいるんですよね、で456、企画の時だけ特別にどうかなと、 128 とか64でやるってこと、それはまずいんじゃないの、だって企画って彼配信型の企画でしょ、そんなことしたら今の自分のやってるやつはサウンドノベル作るって企画ですから、短編集固まってるね、サウンドノベル、短編集型サウンドノベル作るっていうので、実際にまだ作品は書きますよって言った方全員から来たわけではないんですけども、とりあえずもらったやつを読んで、この人に読んでもらおうかなっていう人に話を振って、で実際 OK もらったやつに関してはまあ待ってて、で実際に本当に帰ってきてるっていう形、早くも、うん、でおーおーっていう感じで聞いてみると、うん、ね、そうだからあれなんだけど、配信型のやつで128キロとかで3時間とかやっちゃったら、もうそれだけで200メガとかいっちゃうわけでしょ、だって1時間で70メガなんだから大変だよそれ、いいのそんなので、わかんないけど、でも、ま、配信型のそのなんだ企画なんてやるかどうか知らないけどね、俺今サウンドノベルの方で手一杯ですからね、で457番、プロデューサーは人集めてやらせる人だから、オファーした後はやることってあんまりないらしいよと。いや、俺別にプロデューサーっていう風に言われてるけど、別にさ、俺自分で企画してで募って、で最終的にそれ集めて作るの俺だから、プロデューサー兼何 いろいろだよ俺、うん、主にトラブル処理とか苦情受け係みたいな感じらしいと。まあ本当のプロデューサーはね、まあそういうか感じなのかなと、うん、あんまりわかんない俺は、うん、で458番、128キロでやったら CD に焼いてすぐに街角で流せるじゃないか、大音量でも音割れしなさそうだしと、何やんだって話ですよね、引っ越しってやつですか、わかんないですけど、大音量でやったらやばいもうそれ、128キロでどうすんだよこいつ、何流してんだろうっていうね、何それで広めようって、広まんねえわー、うーん多分、逆にそれでニュースに出たらね、ちょっとねあれかもしれない。で459番、売って N2 サーバー新しくしようぜと、 CD に焼いて売るの、誰に売れんのか、やつが需要がないよほとんど、まあ真面目な話してもしょうがないんだけどね、ね、そうしたら本当にクオリティの高いもん作らないといけない、大変だよそりゃ、N2 サーバー新しくしようぜっつうけどね、 その金で。あと自分がね、あの結局作りますからね、サウンドノベルあんまりね期待しないでくださいよ。あの声いい方があの当ててるのは確かなんですけど、全体的なそのなんだろうな、俺が最終的にそれを集めて作るわけですから、サウンドノベル作ったことねえやつが作るわけですからね、まあ素材集めてやるだけなんだけど、やっぱ見せ方とかあると思うんですよね、その辺はやっぱ下手くそですからね。で460番、すげえ、俺が50本くらい買うよと。1本いくらっすか、1本何円で売ればいいんですかね。まあ1枚 CD、 まあ何円ぐらいなんだ今。 CD も買わねえからな。 CD に焼くって行為をもうしないですからね、もう iPod とかあったりとかさ、あのそういう時代に、でなんだ461番、待ってる時間が長いほど期待は高まっていくのさ、つってるんですけど、誰か、ね、他に企画考えてさ、その間埋めてほしいよね、本当にね。なんで俺しかやんねんだ？それがまずいよね。俺だけじゃなくてさ、ね、他の人もやりゃいいのにと思うんですけどね。俺だってもうサウンドノベルの作る企画やったらね、もうなんかもうタッチしたいよ。462、マジで日暮らしが1500円ぐらいだからと。日暮らし1500円ぐらいって、それプロがやってるやつじゃねえのそれ。すごいな、何札で撮れる、札で。びっくりだな、プロでないアマチュアで素人軍団がやってるにもかかわらず、そんなに金出してくれる人いたらびっくりですね、ありえませんね、いくらなんでも、まあ、一部の方がねちょっとねっていうのはあるかもしれない、まあ、自重しましょう。で、463番、世間ではチャットやビデオチャットするだけでお金もらえたりするらしいぜと。ちょっと違う方向ですけどね、チャットだけでも、ビデオチャットはなんとなく、チャットで金もらえるってどういうことだよ。チャットで金もらえるってすげえな、どんだけね、で464番、意味がわかんねえ、これが後の136で、あのマークがあって危機であるって書いてあるんだけど、意味がわかんない。で465番、じゃあゲロウジスを舞台にした理不尽なコマンド入力アドベンチャー作るわと。理不尽なやついいんじゃない、そう、もういいじゃん、何でも作れば。もうわかんねえけど、もうやってみたらいいと思うよ。今さ、かそっててさ、なんかあんまよくわかんねえことになってくからさ、なんかとりあえず作ってさ、アップしてさ、みんなでわわやってりゃいいと思うよ。テンション上げる人がいないんだよ今。そうね、いやさあれなんだけどさ、いねえんだもん、さすがに、いないでしょ今ね。エース級が出てこないね、何代目のエースになるか分かんないけど、で466、ゲロー戦記映画化まだって書いてあるんだけど、あの画像、大抵の人はやっぱり誰が誰だか分かんないみたいですね、まあ、難しいところはありますからね。分かる人もパッと分かる人もいるんだけど、これ誰っていうね、で467、ゲロウジスも養成所ビジネスに手を染めようぜって書いてあるんだけど、手を染めるって言い方悪い、なんか養成所ってなんだよ、誰が更新なんだよ、で何を育てんの、実況者を育てんの、で、468番、新人のニャンちゃんは結構できること。あ、そうなんだ、結構できる子なんだ。 でも一人じゃやっぱりね、だってこれだけ人数いてね、いやはっきり言ってね、もうね4人ぐらい、3、4人いてもいいぐらいじゃない、普通にね。え、で469番、女性陣は大体わかるなと。あー、まあわかると思います、さすがに。うん、男性陣はね、もういろいろ考えられる人がいるでしょうからね、難しいのかもしれないですね。あとこの人がっていうのもあるかもしれないしね、まあ人それぞれなんで、うん、まあ、勝手に妄想しちゃってくださいということで、やばい、1時20分だ、これ真面目にやばい、本当にやめる。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。画像の方を切ります。なんだかんだでやっぱりね、あの別に顔も出してないしね、適当にほとんど動いてない俺のあの足の方の、足を映してるだけの画像にもかかわらず、多くの人がなんかページ騙されて開いちゃったよみたいな、あ、そうそうそうそうそうそうそう、それね、かまちゃんに言おうとしてたんだ。470番、あの画像の 2TH っていうのはそのままでいいのと。そう、セカンドじゃなくてそうフォースとかのスになってんだよね。そうそうそう、一番初めもらった時に気づかなかったんだけど、アップしてぼーっと見てたら、あ、ちげえなと思って、そう言おうと思ってたんだけど、あんまりちょっと連絡がうまく取れなくて、そうそうそう、そう 2TH になってんだよね、 ND じゃなくてね。そうそうそう、あれはまあいいけどね、もう今さら、うん、細かいとこ気にするんだったらまあそこを直した方が、まあ、正しくはないですしね、 2TH。 うん、はい、つうわけで画像切ってまたその2周年記念画像の方に切り替えたいと思いますよ。はいね、画像切ってからね、顔を写したりするあたりがね、俺もまたひどいですけどね、よいしょっと、とりあえず画像切って、停止画像に切り替えてで、普通に、このまま去りたいというふうに思います。はい、これで、手地画像変更終了。はい、今日はなんだかんだで頑張りました。はい、というわけで、ありがとうございましたね、遅い時間にもかかわらずね、平日の、トゥース?トゥース?あれそうなの?セカンドアニバーサリーじゃなくて。とりあえずもうやめるよ。トゥワイスでもないでしょ。カマちゃんの天然かって書いてあるけど、まあしゃあない、うん、俺もあのなんだっけ、やっちゃんとのあの手地画像コラボの時にやっちゃったなっていうのはありますから。はい、そういうのがあるんでね、まああるよ、うん、英語難しいっていうことで、はいね、では、この辺で終わりにしたいと思います。なんだかんだでマジで1時半近くまでやってる俺がいます、バカです。すいません本当に。一応この録音ファイルは、アップしてすぐウェブリンクで貼っておきたいと思います。まあなんだかんだで1人ぐらいは落として1人、まあ、3人ぐらいは落としてくださるので、まあありがてえってことで、うん、まあ需要があるならあのアップはしていきたいと思うので、 3人でもありがたいですからね。というわけで、そういった形でアップしたいと思うので、もしよろしければと。はいはい、じゃあ、この辺で終わります。ありがとうございました。この辺で、俺この辺でって言い過ぎ、多分酒入ってるからだと思う。酒入ってる人って同じこと繰り返すでしょ。はい、じゃあ、ではバイバイ。